エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
そろそろ本格的にもういくつ寝るとお正月な昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
いや、全然関係ないんですけども、そことはふと思ったんですけど、
うん、
フランスパンって人を殺せるよなと思ったんですよね。
ああ。
ちょっと数日経っちゃって、これはっていう、もはや食べ物でないっていう硬さになった時に思ったんですけど。
そうですね。まあ、12時間でも殺せるかな。
ねえ。
打ちどころが悪ければ。
で、こう一旦後頭部を強打した後にさ、うん、倒れ込んだところをさ、首をあれでこう締め上げるとさ、
あ
おそらく完結してしまうので、この武器でと思ったんですよ ね、 ですね。だからなんだろう、護身用にいろいろね、なんか危ないのものを持ち歩くと大変だと思うんですよ、はい、職務質問とかで。フランスパンは大丈夫だからね。
そうですね、
刺しとけばあれ結構ね、距離も取れますし、月で。
あ、
結構いい武器だと思うんですよね。
そうですね。ものによっては40センチぐらいありますからね。
でしょ？それこそちょっとこのなんか、ね、通り魔とかさ、ナイフの人よりかは、うん、距離が取れる分強い気がしますよ、あれは。
まあ、ある意味、さすまたみたいなもんですよね。
そうそうそう。でしょ？だから。
両手でも持てるし。
そうなんですよ。二刀流もできますからね。
うん。
うん、っていう。思いましたけど、あと、そうね。いや、持ってておかしくないし、うん、安心だしっていう意味で。
あ、非常食にもなるし。
まあ、最終的には本当悪いこと考える人にとっては、完全犯罪ですよね。
食べちゃえば分かんないからね。
そうそうそう。
うん、
ね、結構だから世の中溢れてますからね、ハード系のパンはね。
あ、そうですね。
危ないですよ。
でっかい黒いカンパーニュとかがいいんじゃないですか。
ああ。
あれもある意味石ですよね。
そうだね。石器時代の武器みたいなもん、ね、うん。それはあるわ。っ
ていうか、パンは普通に口の中に詰め込みまくると窒息で死ぬ可能性があるじゃないですか。
そっちにも使えるっていうね。
うん。
そうだね。
警部、こんなところに死体が、ぬぬっ、あ、これはパンの食いすぎだなってことになりかねないんですよね。
うん、詰まってると。
そうそうそう、うん。完全犯罪ですよ。
そうか。いやでもそういうものって結構多いからね。
ねえ。
危ないですよね、
うん。食べ物はやっぱ危ないですよね。その小さい子がうずらの卵を飲んじゃうみたいなのは筆頭に。
ああ。ちょうどサイズがね。
そうなんですよ、うん。痛ましい事故がありますから。
まあ窒息系はみんな注意するでしょうけど、その、撲殺される恐れがあるっていうのはなかなかね。
う
ん、
そう、ね。
考えつかないでしょうけど。
フランスパンで殴り殺されるとは微塵も思ってないだろうからね。
もうそれでいくと冒頭のあれもそうですよね。もう正月の鏡餅もまあ十分狂気ですよね。
ああ、餅硬くなったやつは殴れるね。
あれもうもはやなんかドライバーとかで解体しないといけないレベルになりますよ、コードが。最終的には。
だってトンカチで割るんだからね。
割るもんね。だから逆にトンカチより強い可能性もあるわけで。
ああ、そうね。まあ鉄と澱粉ですからね。
まあでも、餅をも、常に持ってるのはちょっとおかしいから、そうするとフランスパンかなっていうね。
そうね、うん。カバンからはみ出ててもおかしくない。
そうそうそうそう。
ネギで締め殺すかフランスパンで殴るかですよね。
そうだね。やっぱネギはちょっと、うん、ちょっと、ふにゃふにゃかなって思っちゃうとさ。
ああ。
ね、
まあでも、繊維が縦方向ですから。
あ、
ねじったぐらいでは切れないですよ。
そうか、だからまあ、紐として使えるってことね。
そうですね。うん。鶴みたいなもんです。
首を締めたと。うん、
私のおすすめはベーコンエピですね。
ああ、あれね。
ちょっと尖ってるから。
そうか。
そう。摩耗したら次のやつに取り替えればいいから。
そうか。
あと美味しいしね。
美味しいことは美味しいけど。
うん。
もうちょっとベーコン増やしてもらえないかなっていつも思っている
けど、ね。物足りないって。
いや、うん。わかるんだけど、そのっていうさ。パンが主役ですよって言うんでしょうけど。うん、
ああ。まあ、ちょっとだけね、塩気が入ってるなっていう。うん
まあ、あと、洋食系でも結構あれもそうか。
はい、
塊のチーズとか売ってるじゃないですか、デパートとかで。
ああ、そうね。丸のままのやつ。
あれはそのまま投げることによって完全なドンキだもんね。
あれはね、実際に多分スイスでは人が死んでたりするんじゃないかな。
そうだと思うんだよね。
うん。なんか、チーズ投げる祭りとかあるんじゃないの？
あるある。だからあれ本当に坂の上から転がして下にいる人に当たったら死ぬもんね。
そうだよね。
うん。うん、
だから、御柱を馬鹿にできないですよ。
そうだと思うんですよ。うん結構、なんでしょう、意図しないく、 狂気はね、
うん、
世の中にこう、満ち満ちてるからさ。
そうですよ。
まあだからそれこそは何でしたっけ、あれ。その場のものでね、
うんうん、
あの殺すっていう、
そうだね、
まさに映画のような世界もあり得るよね。
本物の暗殺者は狂気を持たないっていうね。
そう。
ボールペンでも人を殺せるみたいな。
そうね。
うん、昔あれですよね。氷の弾丸で人を殺せるかみたいなやつありましたよ
ね。ああ、ね。うん。
まあ一瞬だけならなんとかなりそうな。
弾丸である必要はないもんね。だってね。その、鈍器であれば。食べれる鈍器であればね。
そうね。だからすっごい硬いパンとかね。硬パン。
ああ、でもそれ。ちょっと日本にも、そういうちょっと西洋のものが多いなと思ったんだけど、あれもそうだよね。
うん、
高足ガニとかも。あれで殺せるよね。持って刺したりできるもんね、あれね。
あ、
危ないよ、あれ。
そうね。まあ、武器ですもんね。
巨大なハサミを持った、ついた武器でってなっちゃうもん、うん、ロブスターとかもそうですけど。
まあ、ハサミがあるものは全部そう見えますよね。
そうなんだよ。だ結構ね、まあでも、あ、残っちゃうか。そうね。
そうだね。
エビ、カニは殻が残りますからね。
残っちゃいますよ、ね、
うん。やっぱフランスパンにはかなわないんだな。
フランスパン。まあ、対抗するなら、日本の硬い干物ですね。
まあ、干物、ね。
うん、小米っていうものすごい硬い、まあ、ある種珍味ですよね。
ああ。
があるんですけど、あれだったら刺せるかなっていう。
そう。まあドンキで言ったら、鰹節もドンキなんだけど、
あ
れを食べきるのに時間がかかりすぎて捕まってしまうよ、ね。
そうだね。削ったり戻したりしてる間に。
ものすごい時間かかるから。
そうだよ。足跡を辿られてしまう可能性がある。
フランスパンはやっぱそのあたりはね。
フランスパンもでも一本を食べきるのは大変じゃないですか、
うん、まあ、なんでしょう。いや、あの食べ方はきついけど、フレンチトーストみたいにすれば、柔らかく。
一、うん、日浸してからってことですか
一日はかかるんだが、っていうね。
ああ、
うん。
帝国ホテル流の作り方でね。うん、
そうだね。それはあり得るよね。
大変ですよ。まあでも、皮に投げ込めばふにゃふにゃになるか。うん。そういう証拠隠滅ですかね。
セーヌ川にはいっぱい投げ捨てられてるかもしれないよ。
ああ、そうだね。うん、まあ、鯉が食べちゃって証拠隠滅みたいな。
そうか、そうか、そういうことね、
うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
今週も引き続き駆け足でお送りします。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、テレビ朝日。高校生に変装して校舎に侵入。
うん。
24日、横浜市の警察署から検察に送られた容疑者25歳、女子高校生のスカート内を盗撮した疑いが持たれています。
うん、
警察によると、事件のあった先月4日、容疑者は制服を着ていて高校生になりすましていたといいます。横浜市内の高校に制服を着たまま侵入。犯行時間帯は生徒は登校するところでした。
うん、
そして校舎内の階段を上る女子高校生の背後からスマートフォンを差し出しスカート内を撮影したと言います、
うん、
学校側から110番通報などはなく生徒や教員などは容疑者の侵入に気づいていなかったということです。
お、
容疑者は先月別の事件で逮捕され関連捜査が進められていた中で今回の件が発覚しました、
うん、
容疑者は私服で入るとバレるけど制服を着て入るとバレないと思った、短いスカートを履いた女性に興味があった、高校に何回か入り盗撮をしたことがあると供述しているということです。
変装はバレてないってことだね。
バレてなかったんですよ、
うん、
これ容疑者は25歳の男、
おー、だいぶ童顔なのかな。
あ、そうですね、
うん、
割と童顔、まあきちんとヒゲも剃っている、
まあ、もしくはその学校は結構ダブリが多くて、
あ、
まあそれぐらいのやつはいるよねっていう厳しい学校なのかもしれない。
卒業してる時に成人してるなんて当たり前だよね。
当たり前、22、3はいるよねっていう世界かもしれない。
そうね、留年も浪人も当たり前だと。
だったらあり得るよね。
そうですね。超難関校かもしれないしね。
あ、あれも、あれだなと。 落ちこぼれだなと。もう目合わさないでおこう。みたいに、掘ってあるかもしれない、
ね。ああ、そういうこともあるかね。
見てみないようにしようみたいなさ。
確かにその、例えばその、自分のクラスと部活で知ってる人はいるかもしれないけど、学年全員とか先輩全員なんか知らないじゃないですか。
だから、影の薄いやつ演出がすごいんだよ、多分ね。
あ、そうか。
うん、まあ、いたかな、いつもと。名前はまではわからないなっていうやつを演出するとかうまい。
ああ、そういうキャラ出しができる。
まあ、どの学園ドラマにもいるよね、キャラ。ね、
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月26日、RKB 毎日放送。店のドア蹴り壊す男を逮捕、
うん、25
日午後9時半過ぎ北九州市のラーメン店の従業員から男に出入り口のドアが壊された逃げようとしていると110番通報がありました。警察が駆けつけたところ店のガラスの出入り口ドアが割れた状態で店長の男性が逃げようとしていた男を取り押さえていました。建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは容疑者51歳。警察によると容疑者は当時酒に酔った状態で店内でラーメンの味が薄い、このラーメンは誰が作ったなどと叫んで暴れていたということです。取り調べに対し容疑者は、ラーメンの味が薄くてまずかったので腹が立って足で蹴破りましたと容疑を認めているということです。
そんなに怒るんだからやっぱまずいんじゃない？
まあね、男は相当なグルメだったらそういうこともあったかもしれないけど、まあこれはしょりましたけど、男は酒に酔っ払ってたんですね。
ああ。
多分酔っ払って締めのラーメンは濃いのが欲しいと。なのに薄口とはどういうことだっていう話ですかね。
まあちょっとそこがね、その、うん、本当にもう味覚がダメなぐらいね、酔っ払ってるのかどうかわかんないけど。
ああ、そうか。う
ん、ドボドボ醤油入れてやれんじゃん、こういうやつ、
ね。ああ、そうね、うん。北九州市のラーメンっていうのは何ですか？豚骨ですか？
いや、さすがに九州だから豚骨なんじゃない？
九州は全部豚骨なわけではないよね。
あ、そういうわけではない。そういうわけではない。
うん、
でも福岡でしょ、北九州市は。
北九州市ね。
さすがに博多に近いしと思ったけどね。
ですよね。まあ、その場合は醤油じゃなくて塩かな。
だから、そういう期待なのに、ここは昔ながらの醤油ラーメンだったのかもしれない。うん、
福岡だからってみんなが豚骨だと思うなよっていうね。
むしろ昔のいわゆる中華麺ですと。
中華そばだ。
町中華とか、中華そばね。中華そばだと。煮干し、煮干しで。
ああ。全然求めてるものとは違うって可能性はあるよね。
あるよね、うんうん。
あえて進出ってこともあり得るもんね。
そうそうそう。逆にね、うん、もう、こってりが普通なところにね、ある意味あっさり系だって売れるかもしれないしね。
うん、ああ、そうね、うん。うん。いつも、いつも、こってりした豚骨が食いたいわけではないからね。
そう。だから、案外、そういう、ニューウェーブだったのかもしれないから。
そうだね。とんだ言いがかりですよね、だから。うん、うちそういうんじゃないねっていう。
まあ意見するのはいいと思うよね、これ。
あ、そうだね。
俺は薄いと思うと。
お口に合いませんですいませんっていうことはあるよね。
だけど、蹴破っちゃいけないからね。
そう。まあだから結局は酔っ払いですよね、これはね。
完食してるだろ、お前みたいなこと、ね。
食い終わってから終わってた場合は、死刑ですね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月27日、KKT 熊本県民テレビ。小学校から上靴盗んだ罪、実刑判決。判決を受けたのは千葉県の被告45歳。去年3月、熊本市内の小学校3校に侵入し、43人分の上靴を盗んだ建造物侵入と窃盗の罪に問われています。裁判で被告は身に覚えがないと無罪を主張していました。一方、自宅に多数の上靴を置いていた理由については、上靴を供養するためと供述していました。27日の判決で熊本地裁の裁判官は、被告の家から盗まれた上靴が20足発見されたことや、事前に小学校への経路を探していたことなどから犯人であると十分に推認できると指摘。過去に同様の罪で服役していて常習性は明らかと述べ、懲役2年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。被告の代理人弁護士は、控訴について本人と話して決めるとコメントしているということです。
ああ、これはだいぶ重傷ですね。
これ去年取り上げましたね。
あったね。
はい。3泊4日で熊本に滞在し、靴を盗みまくっていた男。 で、さらにこの男は、さらに5年前にも千葉や鹿児島など全国で同様の犯行を繰り返していたと見られていて、自宅からは棚や床に並べられた4000から5000足の上履きが見つかっていると。これを踏まえて身に覚えがないっていうのを問われた裁判ですね。
よくそれを置くスペースがありますねと。
5000って言ったら立派なスニーカーマニアよりもすごいですよ。
店だよね、だって一つ。あ、靴屋だよね。
ABC マートだね。
だよね、完全にさ。それはちょっとすごいでしょ。
そうだね。まあそれだけ迷える魂があるんだと。
供養しないといけないんですと。
そう。
まあ確かにね、上履きってのはかなり雑に扱われてるし、不潔でもあるよね。ああ、
そうだね、うん。
かわいそうではあるよ。
そうだ、丁寧に扱われて、つくもがみになるみたいなレベルの使われ方はしないですよね。
うん、だから俺が代わりにっていうのは、まあね、うんうん。
そうだね。
言ってもおかしくないのかもしれないけれどもね。
そうですね。
いや、うん、すごいね。
だって、履き古されたらお下がりとかないもんね、上履きって。
上履きはさすがにちょっと無理だね。
ね。
うん。これ、本当にでも4から5000足ってなるとさ、
はい。
なんでしょうか、その、ディスプレイしているのかとか、いや、どうこの人がそれを使ってるのかって、さすがにその数になっちゃうとさ、うん、日替わりで嗅いでったとしてももう無理ですよ、っていうさ。
そうだね。
そういうの言った方がいいんじゃないかな。
そうだよね。まあ、1年365日、1日、じゃあ例えば、仮に3足を嗅ぎ続けたとして、1095足しか嗅げないわけですよ、ね。で、5000嗅ごうと思ったら5年かかるわけですよ。
しかもこいつは増やしていくでしょ、どうせ。
あ、毎年コレクションは増えてるでしょうからね。
もう無理ですよ、と。一生かけてもお前の趣味は無理なんだっていうのをね、解いてあげて。
そうだ。このプラモは老後に作ろうとかっていう風に積んでると、老眼になって組めなくなるぞっていうのと同じでね。
そう。もう今が潮時だということでの実刑なんだろうね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月28日、TBS ニュース。隊員が離れていた隙に救急車を盗む。27日午後8時半過ぎ、東京町田市で救急車が盗まれたと110番通報がありました。東京消防庁と警視庁によると、要請があった住宅の前に救急車を止めて活動を行っていた隙に救急車が盗まれたということです。
うん、
活動時間はおよそ20分で、車内の GPS などから隊員が救急車に戻る10分ほど前に盗まれたと見られています、
うん、
救急車が無人になる際は鍵をかけなければならない規定があったということですが、隊員は無施錠のまま車を離れて活動を行っていました、
うん、
救急車はその後現場からおよそ6キロ離れた八王子市の路上で発見されたということです、
うん、
警視庁は救急車を運転していた50代の男を窃盗の疑いで逮捕していて、詳しい動機を調べています。男は救急要請した人物とは別の人物だということで、警視庁は男が救急車に乗り込んだ経緯を調べる方針だということです。我々が取り上げるだけでも2件目か3件目かですよね、救急車の泥棒。
結構盗まれてるよ。
ちょくちょくやられてるってことは、うん、この鍵をかけなきゃいけない規定っていうのがだいぶ煩わしいんでしょうね。
そりゃ急いでんのにさ、人の命がかかっててさ。
そうですね。
毎回毎回鍵開けたりで、だから、まあ、もちろん今なんか自動でね、開くとかそういう機能つけれるんでしょうけど。
そうですね。
そういうのした方がいいよね。
そうですよね。電子機にした方がいいですね。うん。離れたら鍵がロックされて、近づくとピピッと開く。
そう。あとは遠隔で止めれるだよね。あとこんだけのさ、機械なんだからさ。
そうか。遠隔でエンジンロックぐらいはできた方がいいよね。
できないといけないよね、ある意味。
消防庁とかがまとめてコントロールしないのかな。
だからテクノロジー的にはできるはずなものをやってないよね。
ああ。なんだろう、それは予算かな。
いやー、これ、テスラが売り込みに来るかもしれないから、ね。ありえるよ。
ちょっとやだな。
まあね、こんだけ事件が続くとさ、
うん、
ちょっとなんか、もう少し、ね、その、例えば、なんだろうね、まあ動機によるよね、その、防御の仕方としてはさ、その、
はい、
運転したかったみたいな、ちょっと子供的な、子供じみたあれだとさ、それは無理っていうかさ、ちょっと運転したいわけだからさ、うん、どんなことしても盗むでしょうけど、その、あ、いいところにあるな、みたいなさ、
あ
こう、ちょうどいいところに、みたいな、ただ移動の足が欲しくて、みたいな、 みたいなやつもなんかいたはずなんですよ、前ね。確か
そうですね。
うん。
タクシーガールみたいな使い方を。
でもあんな目立つものを盗んでどうすんだろうねっていうさ。
ああ。でも、やろうと思えばすごい急いで走れるわけじゃないですか。
ああ、そうか。
他の車も避けるだろうし。
それがやりたかったのかね。
ああ、そうだね。
快感だと。うん、
そうですよ。すごい混み合う国道とかでも、うん、モーゼが海を割るように。
そうそうそうそう。
ね。飛ばせるんですよっていう。
そうやりたかったのかな。
かもしれないよね。
まあ、あとは本当に急いでたっていうね。
ああ、うん、まあね。
なんかさ、うん、大事な、なんでしょう、あの、テストに遅れそうとかさ。
ああ
、うん。あるじゃないですか、それね。
そう、なんか急いでどっか行かなきゃいけない。本当に下級の要件があるっていうことですよね。
うん、そうだから、うん。まあ、あと、これで病院に行くと入りやすいとかね。あるかもしれない。
そうだね。顔パスなんでっていう。
そうだね。
取り込みいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月29日、レコードチャイナ。マラソン大会の補給所に市民が殺到。
ん？
中国四川省成都市で行われたマラソン大会の終了後、補給所に置かれていたミネラルウォーターなどの物資が通りかかった市民に奪われる騒動がありました。現場のスタッフが制止しても市民らは聞く耳を持たなかったということです。現場では複数の目撃者が動画を撮影していて、スタッフらが持っていかないでと呼びかける中、それを無視して市民らが物資を持ち去る様子が映っていました。ボランティアによると、ミネラルウォーターのほか、バナナやパンなども箱ごと持ち去られていました。電動バイクで取りに来る人までいたといい、医療物資まで持ち去られそうになったということです。大会の主催者はすでにこの事態について把握していて、警察に通報したことを明らかにしているということです。
もう完全に暴動ですよね。
うん、なんか、ただで物が置いてあると持ってくってことですかね。
人が集まって物があると、もう持ってかれるもんだっていう、うん。
ことですかね。
ね、ことだよね、だから。なんか、別になんて言うんですかね、あの、よくある災害だとか暴動だとかなくっても一緒なんだね。
あ、うん、そうか。あの、ものすごい困った事態で人々が物を奪い合うみたいな事態じゃなくてもってことですね。
なくてもとね、日常的にっていうことがこれ分かりますよね。もしくは日常的に困っているんだっていう、災害級に困ってる人がいっぱいいるっていうことも、
そういうことですかね。
あり得るよね。
まあ、ちょっとだいぶ景気が傾いてきてるような噂を聞くじゃないですか。
まあ、だから、まあ確かにそのなんだろうね、その、マラソンなんかやってるんじゃねえっていうのあるかもしれないね。
そうだね。ごく一部の人間が、自分の体を痛めて走るような娯楽をしているのが許せないっていうのもあるかもしれないね。
そういうのあるかもしれないしね。
うん。こっちはもうバナナ一本でもあったら嬉しいと。
奪い合うわ。もうこっちの方が、ね、ある意味、本当のサバイバルですって感じ
だよね。ああ、そうだね。だから、結果的にこの人たちはもうマラソンを走ることになるしね。
この後ね。うん。まあ、トライアスロンなのかもしれないよね。この後自転車に乗ったりもしますからね。
ああ、うん。そうですね。長江を泳ぎ切ったりね。
追い詰められば川も泳ぐでしょうからね。記録更新ぐらいね、みんな逃げると思いますけど。
必死だからね。タレコミいただきました。リュウさん、羊さん、ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月30日、神戸新聞。駅のトイレに侵入、男を逮捕。駅の男性トイレに侵入したとして、兵庫県警西宮署は29日、建造物侵入の疑いで、介護士の男57歳を逮捕しました。逮捕容疑は、今年9月1日の午後4時半頃に、駅構内の男性トイレに正当な理由なく侵入した疑いです。男は容疑を認めているということです。署によると男はトイレに入り、小便器で用を足していた男性の尿を手ですくって飲んだということです。男性が通報し、防犯カメラの映像などから男を割り出したということです。
いや、これはすごいやつだね。
これはね、MBS ニュースによると、男性が用を足していた時に横から片手を差し入れて尿をすくい飲んだ上、ありがとうと言って立ち去ったと見られると。男は事件当時、実際に電車を利用していて改札内に不正に入ったわけではありませんでしたが、正当な理由なくトイレに侵入したとして、建造物侵入容疑での逮捕に至ったということですね。
その容疑しかなかった感じだよね。
そうだね。
もう他にちょっと緊急で逮捕するにはそれしか一旦なかった感じがしますよね。
そうだ。県迷惑行為防止条例とかにもないんでしょうね、これ。
ない、多分ないよ。
該当しない。
だから、こう、我々の考えられるものの外にいる人間だからね、これはね。
ああ、そうですね。
想定できないと。
拉致外からの侵入って感じ。うん、
すごいよね。だから、トイレに、この人ももしさ、用を足してたらさ、はい、正当な理由もあるからね。うん、立ち入るね。
そうだね。一回横で先にされていたらば、逮捕することすらできなかったと。
できなかったかもしれないよ。うん、いや、これは、ちょっと、やっぱりだからあれだね、はい、妖怪っぽいんで、やっぱり人間界の法律で裁けない感じだよね。
はい、ああ、うん、そうだね。そういう妖怪を何とかしても捕まえるような舞台が必要ですよね。
これはね、本当に。
なんかほら、最近熊の被害で、その警官がライフルを撃てるようにしようとか、うん、あとは役所にガバメントハンターを要請しようみたいなのがありますけど、それと同じですよね、うん。妖怪ハンターが必要です。
妖怪ハンターね。うん。
まずいですよね。これはちょっと野放しできないもんね。
これはね、ちょっとこう、なんですかね、そのもう、ありがとうって言ってるしね。
そうなんですよ。だから、まあこのこなれ方だとすると、まあ怖くて何も言い出せない人は泣き寝入りしてる可能性は結構ありそうじゃないですか。
まあそうだよね。なんかこういう、ちょっと一瞬何が起きたかなと思うよね、多分。
ねえ、おおって思うじゃん。立ち小便してたら横から手が出てくるっていう。
いや、それこそさ、トイレの花子さんかなと思っちゃうね、一瞬。
花子さん救わない。そんな伝説ないけどっていう。
ないけどって、新しい都市伝説出たっていう。だって、手が出てくるんだよ、小便器から、みたいなさ。
ねえ、手が出てくるのは大便器から引きずり込むようなやつじゃないのっていうさ。
初めてだよ、小便器でっていうさ。
ね、横から手が出てくる。
新しいよね。
わかんない。これを、だからどう法律を整備すればいいのかって話です。他人の小便を邪魔してはいけないっていう法律を作るしかないですかね。
まあ、迷惑だから迷惑防止条例。
そうね。今のところ、そのいろんな解釈で迷惑行為防止条例が使われてますから、その範疇に含める。
まあね。
他人の排尿、排便を害してはならないっていう。
うん。そうするとなんかこう、まあ、何をもって害してるのかとかなるから難しいけど、
あ、
まあ、今回はいい。さすがにみんなこれは困るでしょうってことで、
はい。
いいけどなんか、例えば、元気づけてくれる人はどうかとかね。ちょっと便秘気味の人を応援してくれるとか
さ。ああ。
うん。頑張れとかさ。
隣の個室から応援してくる男っていうのは。
そういうのはどうなんだろうとかね。
やっぱ妖怪ですよね。扱いとしてはやっぱり同じ人として法を当てはめるべきではないのかもしれない。
そうだね。多分だから、呪術的なね。
あ、
うん、呪術回戦的な、こう、解決の仕方しかないと思うんですよね。
10月31日、河北新報。自分と同僚の活動服をこっそり交換。
ん？
青森地域公益事務組合消防本部は29日、自分と同僚の活動服を無断で交換したほか、職員有志の食事代などを横領したとして、消防士21歳を懲戒免職処分にしました。
うん、
消防本部によると、消防士は8月と9月に複数の同僚の活動服や救急服を盗み、氏名記入部分を切り取って着用していました。
うん、
被害者が気づいて発覚したということです。動機について、急激に太って自分の服が着られなくなったと釈明しているということです。活動服は定期的に支給されていますが、消防本部担当者は次まで待てないぐらい耐え難かったのではないかとしています。横領したのは現金1万5000円で、職員有志が勤務中に使う消耗品や米などを買うために集金し、金庫に保管していたということです。
いやー、こういうやつが火事場泥棒になるんだろうね。
マッチポンプだしね。
いや
ー、慣用句のオンパレードですよね。
うん、
8月と9月にちょっと食べ過ぎたんですよね。うん、みんなの融資で貯めていたお金で飲み食いしてる可能性があるっていうことですよね。
あー、元々のものね、うん。だから太ったって可能性もあるよね。
普段の食事プラスアルファがあるわけですよね。
そうだよね。
うん。なんか嫌なことでもあったんですかね。ストレスで食ったりしますよね。
ああ、嫌だね、それもね。なんか、暴飲暴食癖があると。
ああ。 そうですね。だから、消防で出動回数が多いと太る可能性があるよね。
まあでも、まあその反動でイライラして、こう、放火するやつみたいなのじゃなくてよかったけど、逆に。
そうだね。消防団員で自分で火つけてたっていうのは何件か紹介してますもんね。
ねえ。まあでも、入らなくなるんだね。
そこまでですかっていう。あの活動服ってのはさ、あの、銀色のやつの下に着てるやつですよね、多分。
つなぎみたいな、なんかすごい作業服みたいなね。そ
うそう、普段からあれで訓練したり、まあ、事務作業してたりする服装だと思うんですよ。
まあ、それは割とぴったりしてるでしょうけど。
どうなのかね、動きやすさ優先じゃないの？
いや、まあ、そうだけど、その、ダボダボではないだろうから
。ああ、まあね。富の人みたいな、ダボダボ加減ではないだろうけど、それが入らなくなるって相当ですよ。もともと過少申告してたんじゃないの？ギリギリで着てた可能性があるよ。
いや、これさ、でもさ、その、大きめサイズ着てた人の盗んだでしょ？
あ、そうだね。さらに大きい人から盗んでる。
そいつは絶対反逆だから、すぐバレるもんね。その人があれ、俺太ったかなって思わせたかったもんね、そいつ。
ああ、そうか。あれ入らなくなった、急にっていう。
でも、この二人体型似てきたなってみんな思ってるだろうね。ああ、そのレベル
だったら。そうだよね。8月と9月にってことですから、もうワンランク上の人はいたんですかね。
ああ、そういうことか。
うん。だとすると、じゃあ、もともとはすごい小柄だったのかもしれない。
あ、相当、XS みたいな世界なのかな。
ね。だから、SML って、こう、ランクアップしてったっていうことかな。
そうか。でも、すぐバレるからね。
ねえ。で、まあだから定期的に支給されるって言っても、それはね、減価償却とかいろいろ予算の問題もあるからさ。
まあそりゃそんな何ヶ月じゃないでしょ、1年とかさ。
ねえ、まあ年1か半年に一遍か。まあ、あれはさ、消耗品だから、ちゃんと常に最高の状態のものを着用しててもらわなきゃ困るわけですよ。
まあそうだね。
だからといって月1ってことはないですよっていう話ですよね。
まあ、言えば、だから怒られるのか。そうするとね。
体調管理がなってない。あとは訓練で痩せろって言われるんだろうね。
訓練をサボって太ってる可能性あるもんね。暑かったからと、その時は。やってないよとね、運動は。
二重三重の意味でちょっと不安になりますよね。
で、これをでも逆に言うとそうでもないのに、その、なんていう、こういうのを受け入れてくれない組織っても良くないよね。
ああ。
こういうサイズが。
申告しても交換してもらえないっていう場合はね。
いや、自費でちょっと払えようあったとしてもさ。
はいはいはい。
でもだって、なくしちゃうかも、だからあれだ。そうさ、激しい現場に突入して破れたことにすればいい。燃えちゃったとかさ。
ああ。そうだね。燃え盛る中に、もう我先にと飛び込んでいくっていう。
飛び込んだんですと。
そうですね、うん。何でもないものを持ち帰ってくるっていう形で。交換してもらおう。別にあの、遺廃とかではないっていうね。
そうだね。まあでもさ、それぐなんかでも、そういうこともあるわけじゃん。その要は、勤務で、ね、そういうこと使えなくなっちゃうこともあるんだからさ。
そうですね。訓練中にすりむいたりとかってこともあるわけですよ。
だから変えてくださいよって感じだけどね。
そうだね。だからまあ自分から能動的に動かずに食っちゃねえしてるから太るんだよって話ですよね。
あの、お金もそこにあるやつを盗んでってことだもんね。うん、本質的にまあそこは問題になったけど、
ね。あんま向いてなかったね。
向いてないんだよね。
10月31日、MBS ニュース。大阪学校職員懲戒処分。覚醒剤や大麻の使用、児童ポルノの所持などで大阪府の教諭3人が懲戒免職になりました。また、学校で育てていたトマトを無断で持ち帰った教諭も停職処分を受けました。この教諭はトマトの赤色に魅了されたと釈明しているということです。
いや、ひどいな。
これ別のね、毎日新聞によると、生徒が実習で育てているトマトの苗から赤く熟したトマトを2つ盗み、所持していたビニールバッグに入れて持ち帰った。農場前を通りかかった他の教員が目撃し発覚。美術を教えているというこの女性教諭は、トマトの赤色に魅了された、トマトをスケッチしたかったなどと話しているということですね。
ああ、なんかこうちょっと、あの、あれだね、クリエイティビティが刺激されてしまった、みたいなところがいい ね、 ね、いいね。言い訳としてね。
だから、すごい学校の先生になりたかったんじゃない可能性がある。
向いてないからね、
すごい絵が描きたかったんですけど、学校の先生になったんですね。
美術の先生だからね。いやー。
だからまあ、この人は、まあ、絵描いてて欲しいなとは思いますよ、やっぱり。
うん。
だから、すごく生徒から慕われてたりした場合は、まあ、この程度で済むんじゃないですか。
うん。本当に食べてないんでしょうね、と。
あ。現物がね、ちゃんとその場で没収できていれば。うん。
早速食べてますよね、と。ああ。いうことだとちょっとね。
そう。うん、まあ、かじったところもスケッチしたいっていう。
ああ。
うん。アップルのマークみたいに。
そうよね。そうだね。あとの二人はとんでもないのでね。
そうですね。
うん、ただの犯罪者なんで。
他二人に比べると、この人はまだちょっといろいろと考える余地があるね。
まあね。
はい。うん、タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月3日、九州朝日放送、太宰府市市長 M1 グランプリを辞退。漫才の祭典 M1 グランプリで2回戦を突破していた太宰府市の楠田大造市長が職員の不祥事を受けて4日の3回戦挑戦を辞退することになりました。
うん、
市によると2日、防災安全課に所属する男性職員から自転車の飲酒運転で警察から切符を切られた後報告がありました。
うん、
この不祥事に対応するため市長は4日に東京で開催される M1 グランプリの3回戦を辞退すると発表されました。
うん、
市長は次期市長選への不出馬を表明後、お笑い芸人の高田課長と市長課長というコンビ名で大会に出場し、1、2回戦を突破していました。
うん、
政治家としては初の3回戦出場で最後の町おこしになると抱負を語っていた直後の不祥事だったということです。
別にいいんじゃない出ても。ねえ、M1 チャンピオンだってちょっといろいろあったわけですから。
ああ、そうですね。
しかも自分のでもないしねと、うん。もちろんその監督責任とか言われるとそうですけど。
そうですね。だから、職員が不祥事をしてるのに市長が M1 出るとは何事だっていうクレームが来るじゃないですか。
だからそれは失礼だよね。M1 側に対してね。
ああ。こっちも真面目にやってるんだよっていう。
真面目にやってんだよ全員っていうところだからね。
その後の人生が変わるんだぞ、お笑い芸人のっていう。そうですよね。準優勝だって変わるんだから。
そう。だからやっぱちょっとこれはかわいそうだな。
そうですね。
うん。
でもあれですよ。本人、市長自体は決して楽しいわけではないけども、市の PR としてやってるっていうふうに言ってる。
ほら、仕事ですよ。
心からお笑いが大好きでやってるわけではないんです、ね、
それは、それをどう評価するか微妙ですけど。
ああ、でもやっぱりだ、そういう立ち位置だとすると、やっぱりここは辞退ってこともね、選択肢に上がりますよね。
まあでもより一層さ、市の評価が落ちた中、上げに行くっていう意味では、頑張った方がいいと思う。
そうですよね。なんか、最近の M1 はやっぱその、予選に参加する人数がものすごいらしいじゃないですか。
まあ、すごいでしょ。
ですからね、この時点でも多分何千分の1なんですよね。
もうすごいんだね、結構ね。で、3回戦ってさ、そう、東京でやるやつだからね。
あ、そうですね。東京で行われる3回戦って書いてありますから。
もう地方大会じゃないわけだもんね。
もう観客入れてやるやつですよ。
うん、そうだよね。それはだからもう出れば、それなりの宣伝効果もあっただろうしね。
そうですね。コンビ名はダジャレなんですけどっていう。う
ん、じゃあもうしょうがない。やっぱり来、まあ来年は市長じゃないのかもしれないけども。
そうですね。出馬を表明しているってことなので。
来年は、ちょっとコンビ解消して、
はい。
今回不祥事を起こした、やつと一緒に出るって、
ね。ああ。そうだね。どういう路線になるかがポイントですよね。
そうだね、
うん。パワハラ上司の線で行くのか、もしくは、部下の方が舐めた態度で出てくるのかっていう。
ああ。おそらくそっちっぽいけどもね。ちょっと、一旦 M1 は諦めるけども、キングオブコント出ようと。市長部下コントやろうって、
ね。ああ。そうだね。途中で不祥事が発覚するっていうコントを。
そう。やろう。
11月4日、京都新聞。迷惑行為防止条例違反の疑い、男を書類送検。
うん。
無関係の女性に、卑猥な迷惑電話をしたとして、京都府警亀岡署は4日、奈良県の迷惑行為防止条例違反の疑いで、奈良市の男45歳を書類送検しました。10年ほど前から数千人に電話した、女性の反応を楽しんでいたと供述しているということです。 書類送検容疑は、2月に女性宅にスマートフォンから非通知で電話をし、コンドームを持っていきますなどと卑猥な内容をつけた疑いです。書によると男は、市外局番を適当に選んで小さな数字から順番に電話をしたと供述しているということです。
そういうツールは一切使ってないんだね。
そうあたりですよ。
これすドブ板営業をかけてくるわけだね。
そうだね。まるで選挙活動のように。うん。一つずつ番号を繰り上げていったっていう。
いやー、このね、タイパコスパが叫ばれる時代にね。
暇ですよね。
オールドスタイルに。オールドスタイルでやってくるね、これね。
そうですね。まあだからこれは暇っていうよりも執念ですよね。
執念だよね。
どうしてもかけたいんですよ。で、ほら、今、タウンページとかなくなったじゃないですか。
そうか。
だからもう他人の番号を知る方法がないんですよ。
すごいね、この。
ね。
突き動かされる男って、ね。
どうしてもやりたい。うん、まあ、暇でもあるとは思いますけど。うん、
まあ、これ、片手間にっていうかね、これと同じだけテレアポをやってれば結構ね、バイトになったでしょうからね。
そうだね。営業の電話でもかけていれば少しは収入になったかもしれないですよね。コンドームいりませんかっていう。
そういう営業ね。あればいいんですけどね、そういうバイトが。
だってさ、これ市外局番からかけてるっていう話ですから、そんなにこう、ヒットしにくい上に、ターゲット層に響かない可能性があるわけですよ。
ま、だって、わかんないんだもんね、誰が。
わかんない。
一切わからず、4000件、5000件と。
そうですね。もう、事務所にかかることもあれば、男性しか住んでない家にかかることもあればっていう。
だそういう時は多分言わずに切ってるわけでしょ？
そうですね。
相当裏には努力があるよね。
ありますよ。もう、もう大半の時間をそれに費やさないと目的を果たせないっていう。何百回に一回しかかかんないからね。
そうでしょ？もう多分、指はボロボロだと思うよ。
それでもかけたかったんですよ。
なんかこのさ、忍耐力を何かに活かしてもらいたいよね。
ああ、そう。まあ普通にテレアポですよね、うん。まあでもあれか、逆に文句を言われたりするのに適性があることは分かんないかね。
ないでしょ、それは。多分だって一方的に、うん、言いたくてかけてるんですから。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月4日、RKB 毎日放送。ホテルが満室、腹いせに客の車を破壊。
うん、
今年10月、福岡県大牟田市内にあるラブホテルの駐車場で、他の利用客の車のナンバープレートを折り曲げたり、ドアミラーを押して壊したりしたとして、25歳の男が器物損壊の疑いで逮捕されました。
うん。
事件直前、男はホテルの利用を満室のため断られていて、警察は腹いせで犯行に及んだと見て調べています。
うん。
当日の午前10時頃、男性が車が壊されていることに気づいて事件が発覚。警察によると、事件直前、妻と一緒に現場のラブホテルを訪れて、満室のため利用を断られていた男は、なんで空いていないんだとフロントで怒鳴り続けるなど激怒していたということです。取り調べに対して男は、覚えていませんなどと話し、容疑を否認しているということです。
まあ、もう、うん、もう、早く終わってんだろうと。
ああ。
早く来いと。
早く俺は妻と愛し合いたいんだっていうことですよね。もうテンションがマックスだと。なぜ俺たちの愛の道を邪魔するんだと。
この車たちがいけないのかと。
そうです。こんなとこにあるからと。
いやー、いやー、そうですか。ね。そんな大盛況。
多分、フルボッキでドアミラーを殴ったりしてたんでしょうね。うん、
いやー、なかなかすごいね。
すごいよね。もうしたくてしたくてしょうがないっていうことですよね。
まあ、ちょっと、あれですね。
はい。
通常じゃない、こう、精神状態で。
あ、そうね。
まあ。
だって、これさ、ちょっと走りましたけど、10月20日の午前6時頃にナンバープレートを折ったりしているっていう疑いがあると。
おー、朝早い。
で、当日の午前10時頃には壊されている音が分かったと。
はあ。
いうことですよね。だからすごい朝早くからホテル行こうとして満室だったと。
早起きなんですね。
早起きっていうか、なんでしょうね。まあ、もしかすると、この時間帯しか取れなかったとか。
ああ、
うん。もしくは、仕事に行く前にとか。
ああ。
もう、なけなしの時間を、こう、やりくりして、やっと、妻と愛し合える時間が取れたと。いう可能性があるよね。
そういうことですか。
はい。
おい、愛室でいいから、つってね、入られても困るよね。それを断られたんで、払い銭ってことかもしれない。
それは断られますよね。うん、ラブホで相部屋ってないですよね。うん、だからまあ、ツインとかでそういうこともあるのかなっていう。うん、
いやー、まあ、でも駐車場で追っ始めなくてよかったですね。
あ、そうですね。ちゃんとホテルを選択するだけの理性は残っている。
だとね、思いたいですよね。実は、何かしらやってるかもしれません、駐車場でね。
ああ。
プレイの後壊れているっていう可能性もありますからね。
激しいプレイで壊れているっていう。
そうそうそうそう。
まあね。だからまあ、もしこのホテルに市長が打ち合わせをしていたらもっと怒ってたけどね。うん、ちゃんと使わせろと。
打ち合わせなんかに使うってどういうことだと。アイビアでいいかっていうね。ああ。こっち使わないんだろ、ベッドは。この言い訳どうかね、市長もその言い訳すりゃいいんだよね。
ああ。空いてる部屋を使わせてもらってだけですっていうね。
私たちはテーブルで、打ち合わせで。はい、まあ、使ってた人もいますけどっていうね。
低いローテーブルをね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月4日、朝鮮日報日本語版。夫の不倫を疑う妻が告訴、
うん、
中国で安徽省に住む女性がオンライン占いで運勢を見てもらったことがきっかけで夫の不倫を疑い警察に通報するという事件が発生しました、
うん、
香港紙サウスチャイナモーニングポストによるとこの女性は10月22日自身の夫を不倫の疑いで告訴しました。女性が提示した唯一の証拠は料金が500元約1万700円のオンライン占いでした。事件を担当した警察によると、占い師が夫が別の女性とホテルに泊まったと言ったということです。女性はお金を払って占ってもらったのだから間違えるはずがないと占い師の言葉をそのまま信じ、不倫の疑いで警察に通報。女性の夫は、妻が早朝からその占い師にひっきりなしに電話をかけていた。こんな生活には到底耐えられないと警察に助けを求めました。警察は最終的に女性の行動に非があるとして夫婦の対立を仲裁したということです。
それはねえ、警察としても困るけどね。
だいぶ困りますよね。完璧に民事ですもんね。
民事不介入です。
まあまあ奥さんという話しかできないですよね。
いや、占い師の言葉を根拠に、訴状をね、うん、されても、困っちゃう。
だからそれが本気なのかどうかですよね。その、ひっきりなしに電話かけていて、夫の不倫話を吹き込まれていた。
ああ、そうか、だから。
っていうのが本当っていう可能性と、この占い師に騙されたことに気づいて、占い師の方を追い詰めるために、占い師が言ってることは本当に違いないっていうふうに話をでっかくしたっていう。
なるほどね。
だってお金払ってるんだからっていうさ。
なるほど。占いとはいえお金払ってるからね。
そうそう。だからそれがさ、でっち上げとかさ、全く根も葉もない思いつきだったりとかした場合、そんな占い師に金を払うのは詐欺じゃないですか。
そうか、だからこれは占い師側も、何でしょう、出てくるかもしれないね。
そうですね。もし裁判になったとしたらば、証人として出てくる必要がありますよ。
いやー、でも普通だからこそ占いってさ、
うん、
こういう事実みたいのは断定しないよね。
そうだね。
あなたの夫の周りに黒い影が見えますね、とか話してあって、本来はさ。
そう。曖昧な話をするよね。
何か良くないものが周りに見えますとかなのにさ。いや、もしかしたらそう言っただけなのを、この人が解釈としてね、あの不倫って解釈したのであれば、
うん、
占い師としては、よう、そんな言ってないですよってなるもんね。
そうですね。私は証拠として占いは全部録音していますっていう、タイプの占い師だった場合は、そういうね、周到な言い回しをしてるでしょうね。
そうだね。AI に要約してもらったところ、こうですとね、出せるかもしれない。
それ AI がポンコツだっていう可能性もあるしね。うん。
そうか、だからちょっとこれはね、どういう意図なのかがわかんないよね。
わかんないし、これから先の夫婦生活が危ぶまれますよね。
うん、だから夫も別の占い師を雇うっていうのがいいよね。
あ、占い師対決をするべきだっていう。
そう。 うん、そう。
っていうか、占い師だけでやってろよって話だよね。
そうだね。
うん。11月4日、信濃毎日新聞。地方の高校、アイドル部を創部。
おお。
長野日大高校は来年度、アイドル部を創部します。部活動の一つに位置づけて、部員は放課後や休日に学校公認アイドルとして在学中の3年限定で活動します。来週入学する新1年生の女子を対象に入部希望者を募集中で、11月8日のオープンスクールでダンスの体験レッスンと説明会を行います。アイドル部は放課後や休日に部活として活動。専門の講師陣によるレッスンやオリジナルの楽曲の制作、配信、ライブやイベント、テレビ、ラジオへの出演を行います。強豪の野球部やサッカー部と並ぶ強化クラブの一つに据える予定です。すでに歌やダンスの経験があるなどの条件を満たせば推薦入学もできます。未経験者も入部でき、学科やコースを問いません。発案した校長は、歌やダンスが好きな生徒が都市部に出なくても活躍できる選択肢を提供し、地域貢献にもつなげたいとしているということです。
うん、なんとなく怪しい雰囲気を感じるけど、校長から。大丈夫なの？
校長が何らかのオタクなんじゃないかっていう可能性があるよね。うん、49歳っていうことなので、世代的にはハロープロぐらいかな。うん、モーニング娘。にかなり熱中していた世代である可能性がある。
大丈夫なのかな、
うん、
だったらそう言ってほしいけどね。
ああ、
う
ん、第2のハロプロを目指したいっていうふうに言ってくれればね。
そう、なんかさ。
うん、そこで校長の本気度が試されるわけですよ。講師陣にツンクを呼びましたと。それぐらいやってほしいですよね。
まあ、十分、だがこれ、まあ確かにさ、はい、変な話、その地方の学校とかって、うん、部活によって有名になるっていうのも、まああるじゃないですか。
そうですね。
野球部が優勝してとかさ。
まあ高校野球が筆頭に。
ねえ、そうだよね。だからそれに似たようなこと他の部でもできるよねとなったら確かに。
そうですね。
これは強力ですね。
もしそれがさ、すごい人気が出たりとか、一部ですごい好評だったりすると、うん、それがテレビで取材に来たりとか。
そうそうそう。
で、少子化ですから、うん、そこに生徒が集まるみたいなことを期待しますよね。
うん、だって、確実に現役女子高生アイドルだからね。
ああ、そうですね。
だって、クラブなんだもんっていう。
だからまあ、その辺の対策はきちんとしてほしいですけどね、
まあ、
最低限。
そうですね、そこはね。
うん。まあ、撮影禁止ですよ、ライブは。
ああ、そうだね。
あ、でもそうすると人気が出ないっていう。
いや、そういう方が人気が出るかもしれないからね。
うん、ああ、そう、行かなきゃ会えないっていう。
そうそうそうそう。そうね、長野に行かなきゃ会えないんだと。
遠いなっていうね。うん、
だたまにね、ほら、東京公演とかするともう盛り上がるわけですね。
そうですね。この間取り上げましたけど、アイドルのフェスとかもあるじゃないですか。
そう。
うん。
だからさ。
ちゃんとしたプロモーターと契約できればね。
まあ、なんとなくこの校長がプロモーターっぽいところは気になるんですけどね。
ああ、
う
ん。
大丈夫。
でもあれらしいですよ。2023年には、佐久長聖高校にパフォーミングアーツコースが設置されて、アイドルグループが結成され活動していたと。
すでに。
だから、高校の活動としては日本初ではないってことですよね。
おお。なるほど。
ただ、アイドル部っていうのは初めてだってこと
です、ね。言い方によるよね。だってさ。
はい。
ダンス部ありますと。
あ、
歌の歌唱部みたいなのもありますと。
そうですね。吹奏楽もあるし、コーラス部とかもあるね。
チアリーディングもありますと。
そうですね。
全部合わせればこうなるよねっていう、確かに、クラブだよね。
そうですね、うん。まあ、総合的な活動として。
総合格闘技みたいなもんです
と。ああ、うん、寝技も、立ち技もできますっていう形で。
そう。柔道部と、キックボクシングを合わせて見ましたっていう、最強の。
そう、
ね、最強のクラブを目指してるんですだったら合ってるね、確かに。
そうですね、
うん、
ただまあ問題はさ、普通かとかアイドルかみたいなことではなくって、部活なんですよね。
そうか、
うん、あくまでも自主性に任せられるタイプですよね。
そうだね、うん、
学校が責任を取らないっていう可能性がある。
部活だからね。
生徒がやってることですよっていう。
そう。なんとなく及び腰ですね。なんとなく、ね。
そうです。だからほら、東京の学校でアイドルとかがよく入る高校とかあるじゃないですか。
ああ、そういうね。
ね。都市にあったりしますよね。
ありますね。
ああいうのとも違うわけですよね。
ちょっと、だからこれを目指してっていうのはあんまないんだって、クラブだからいきなりなくなることもあるしね。
ああ、そうだし、まずいきなり人気があるわけじゃないからね。今時点ではスタート地点じゃないですか。
あれだ。
はい、
だから、弱小野球部が甲子園目指すみたいな。
あ、なるほど。
強豪校はちょっと、でも活躍できないだろうと。でも俺の力があればっていうみたいなさ。
はいはいはい。
人とか。
すごい監督がみたいな。
そうそう。ここについていこうっていうね。
ああ、じゃあやっぱ指導者が重要ってことですよね。うん、
それやっぱ安西監督みたいなのがいいんじゃない
ですかね。顧問がね。うん。名指導者みたいな人がいないといけないわけですよね。ホワイトヘアードデビルみたいな人が。
そう、だから、かつてあの伝説のアイドルグループをプロデュースしたみたいなね。うん、必要ですよ。
11月5日、中央日報。アイルランドのスポーツスター実刑判決。
うん。
3日、イギリスデイリーメール紙によると、ハーリングというホッケーに似たスポーツのマラドーナと呼ばれたスター選手 DJ ケリーさん54歳が、がん治療費のための寄付金名目で約6900万円を横領した罪で懲役5年6ヶ月を言い渡されました。
うん、
ケリーはがんを患っていることを偽るため、鼻に iPhone の充電コードを差し込んで鼻に医療用酸素装置をつけているように見せかけて、その姿を撮影した写真を被害者たちに送信していたということです。ケリーの犯行は金融機関が高齢の顧客が彼に送金しようとしたことを不審に思ったことから発覚。調査の結果ケリーは病院での治療中に過剰な放射線被曝の被害を受け保健当局を相手取って訴訟を起こしていて、まもなく100万ユーロ1億7600万円以上の賠償金を受け取る予定だという主張で被害者を騙していたことが明らかになりました。
うん、
ケリーは1990年代から2000年代初頭にかけて活躍し、数多くのメダルを獲得した伝説的な選手で、若手選手のアイドル、ハーリングの伝説などの異名で呼ばれ、2006年に引退するまでにオールアイランド優勝5回、オールスター賞9回を受賞していたということです。
おー。
これ写真がいいんですよ。鼻に白いコードが差し込まれているっていうね。そこをテープで止めてるだけなんですよね。うん、なんていうの？酸素を入れるんだったら両鼻に入るじゃないですか。
確かに。
一本なんですよね。
ちょっとそのあたりの雑さも適当ね、いいのかね、それでね。
それで騙せると思ったんじゃない、
う
ん、
騙されてるし、現に。
そうそう。どうも、その、今回バレたのは、高齢の顧客が高額の送金をしようとしているってのに気づいたっていうのがきっかけだったらしいんですけど、
うん、
まあ、高齢者にかけてたのかな。
そうか。
多分、高齢者の中には自分もこれやったことあるけど、こんなんじゃなかったなっていう人、気づいた人もいたと思うんですよね。うん、
まあ、最近のは一本なのかなって思ったもんね。
ああ、片方で十分なのかな？
そう。うん、
多分これよくよく見ると、ライトニングだなっていう感じがするんですよね。うん、
まあ、じゃあ、皮肉じゃない？充電中だ、俺はっていうさ。
そうか、うん。だからそういう冗談だったらよかったんですけど、うん、その保健当局に裁判を起こしていて、
ああ、
それに勝てる予定だみたいな工場でもって詐欺を働いていたと。
それはダメだね。
ね、うん、まあだから多分、スターといえども、マイナースポーツは儲からないんだろうなっていう。
マイナースポーツだからこの人はスターになれたんだろうね。
ああ、そうかもしれないね。聞いたことないもんね。ちょっと。ハーリング。
ハーリングね。
アイルランドのスポーツなんですよね。スティックとボールを使って行う野外スポーツ。で、主にアイルランドで行われている。
まあ、ラクロスとかホッケーとかあるけれどもちょっと違うと。
あ、そうですね。特徴としてはですね、サッカーやラグビーのフィールドよりもでかいっていう。
で、だいぶでかいよ。それはすごいね。
すごいね。スティックはね、そのラクロス的なやつじゃなくって、どっちかっていうとアイスホッケーみたいな。
ああ。
で、はいはい、ボールもちょっと小さめですね。
うん。
野球ボールよりも小さいかな。
それか。
で、ゴールネットに入れるみたいな形みたいですけど。ボールの最高時速は150キロ。
すごいね。
飛距離を80メートルに達すると。
人気出そうだけどね。
どうなんでしょうね。アイルランドでしか今んとこ聞かないんじゃないですか。あんまり日本ハーリング協会とか聞いたことないですしね。
まああるのかもしれませんけども、今のところは見たことはない。残念だね、でもね。そんだけのさ、ね、オールスター。まあオールスター10人ってやってる人口が10人ぐらいだったらオールスターだけど、全員。
もうちょっといますよ。チームは1チーム15人です。
ああ、そうか。
逆に多いよっていうね。
そうだね。だいぶ多いね。う
ん、だから、30人でわちゃわちゃやるからフィールドが広いんですよ。
もうちょっと人数を減らした方が人気が出たんじゃないのかなみたいな、ね。
そうだね、うん。
そういう気もしますけど。うん、
コートを見切れないよね。
うん、だからその、観客目線には立っていないよね。
そうだね。うん、やる方の暇つぶしだなっていう気がすごいするよね。
ボールちっちゃくて見えないだろうな、観客席からは。っていう
なんかこうね、アイルランドの広い土地の中で若者たちが暇つぶしに始めたスポーツが発祥なんじゃないかなっていう気がするスポーツですね。
そうか。
うん。それのマラドーナと呼ばれていたと。
うん、まあマラドーナがそっちのスポーツやってたらそこまでの人気は出なかっただろうからね。
最初のスポーツ選択が重要だったってことですかね。
重要なんだよね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱアイドル部ですね。
あ、長野県のアイドル部。
なんか一瞬制服工場委員会みたいなものを思いつきましたけどね。リアルでやんだと思って。あっちのはでも個人的には好きだな。なんか委員会がアイドル化するっていう。生徒会長がアイドル化するみたいな方が。
そうだね。うん。
好きだけどな。
懐かしい。すごい久々に聞きましたよ。
ね、腕章してたよね。
してましたね。
腕章スタイルは崩さないでもらいたいな、うん、今回は。ああ。アイドル部は。
アイドル部。なら、いいんだから腕章があるわけで、アイドル部だとすると、腕章は別に必要ないんですよね。
そっか。
うん。
このアイドル部対生徒会とかやってほしいな、はい。生徒会も案外アイドル素質高くて。
生徒会ね。だ生徒会っていう体のアイドル部ですよね。
まあ、そうだね。
うん。だから、掛け持ちしてもいいわけですから。
ああ、いいですよ。生徒会長兼だよね。そう。アイドル部部長。あ、いいね、これは。
まあ、だからほら、制服工場委員会はいろいろあって、なんか、政治的におかしい方向に進んだんですよね。そういうことがないようにしてほしいですよ、やっぱり。
ないようにね。うん。そうか。ちょっとでも、なんかこれはね、はい、もっと古いとこ行くと、後ろ髪引かれたいとかありますよね。
ありましたね。う
ん、
はいはい。
もうだから、結構そこは、みんなの憧れなんですよね、その。
いやー、どうなんでしょう。だから、それはさ、その、平日夕方のフジテレビのラインじゃないですか。
ラインがそう。
それはさ、昨今、完膚なきまでに叩き潰されてるわけですよね。いろいろ問題があったりして。
うん、まあ、いろいろ問題があってね。
はい、そう。だから、そうじゃないラインを目指した方がいいですよ、やっぱ、昨今。
そうか、そうするとなんか、高校の中に作る新しいものね。
でまあ、やっぱ草の根運動ですよね。
そうか。
これで地域が盛り上がったりすれば、もしかすると全国にアイドル部ができるかもしれないじゃないですか。
そうね。
うん。まあそうすると人口のマスが多い地方のアイドル部しか盛り上がらないみたいなことになりかねないかな。
そうか。いや、な、そもそもさ、なんかこう、まあ地域の、でもお前そうね。なんか地域のなんかイベントとかに行くと盛り上がるのならまあいいですよね。
そうですね。うんうん、でもあれか、町内会の人から見ると、あそこんちの誰々さんっていう扱いになっちゃうのかな？
まあね、あまりに地元すぎるとアイドル度は下がるよね。
下がるよね。だからまあ、どれぐらい吹っ切れるかがポイントになるのかな？
そうか、うん。
本気度ですよね、やっぱり。
そうだね。うん、でもあれですよね。
はい。
いろんな地方の、アイドル部との、まあ、対決ライブみたいなのも今後ね。
あ！
ありますよね。
練習試合が。
練習試合がやりますよね。
そうですね。だから、盛り上がるんだったらいいと思うんですよ。全国的にいっぱいアイドル部ができるっていう流れは面白そうですよ。
うん。
うん。そうね、これが本当にポシャらないことを祈りたいですよね。
いやー、なんとなくね、ゆるキャラみたいになっちゃうと嫌だよね。
ああ、それ最悪のパターンですよね。商店街とかで消費されて終わるっていう。
っていうね。やっぱこう、ある程度のクオリティを保たないといけないので。
そうそう。うん、だからそのためには校長の手腕がすごい試されるわけですよ。
そうだね。
どれだけつてを持ってるんだと。うん、ね。そのマスコミ含めていろんなところにブッキングできなきゃいけないわけですよ。
そうだね。
じゃないと、本当に校内で活動しておしまいで、あとはちょっと町内会に出ましたみたいな。
そうですね。
ねえ。
やっぱり元ね、そういう意味では。元業界人みたいな、京都。
あ。やり手マネージャーみたいなやつがね。
やっぱいるよね。
必要ですよね、うん。ちゃんとそういう名目で人を集めるんだったら、バックアップ体制が整ってなきゃダメですよ。
そうだね。そうそうそう。
若者の将来がかかってるからね。
なんか大きく儲けようとする大人がちらつくぞって気がしますけども。うん、 心配ですけど。
そうですね。だまあ今でもほら、昔みたいなさ、アイドルを商売道具にしようみたいな大人、悪い大人みたいなのはだいぶ減ったとは思うんですよ。
なあ、
そうか。ちゃんとね、アイドル好きな人多いし。
うん。であればいいんですけど。
あればいいんですけどね。
うん。
川の流れのようにみたいなことがなければいいんですよね。うん、どうしてもちょっとね、メガネがちらつくんですよね。
ちらつくね、
うん。うん。だからやっぱ校長は本当のアイドル好きであってほしいし、
そうだね、
ちゃんとバックアップする学校であってほしい。
そうだね、うん。うん。
じゃないとね、せっかくこうやって市南の毎日新聞にまで出たのにって話になるじゃないですか。
まああんまりのめり込みすぎて、教育機関でなくなるのも困るんですけど、
ね。ああ、だからそのためにバランス取って部活なのかもね。
そうか。そこはじゃあうまくやってもらえればいいんだけど。
そうそう、学部じゃないから。やっぱ本文は勉学ですよと。
であればいいんですけど、なんかね、うん、特待生とか言い出すとなんかわけわからないんですよね。勉強はいいんですかみたいな。
ああ。でもこれ本文でも言いましたけど、経験がある場合は推薦入学ができるっていう。
そこが若干気になるところだよ、うん。
でもほら、すごい大型新人みたいなのいるかもしれないじゃないですか。
まあ野球だってそうだけどさ、野球
も
ね、実際ね。
地元のね、野球チーム入ってましたみたいなのは全部チェックされてるわけですよ。
う
ん、それと同じだよね。どっかのダンス大会で優勝しましたみたいな。
沖縄アクターズスクールからなんと。取ってきましたみたいな。
越境入学だっていう。
越境か長野にっていうね。
ああ、寒いけど大丈夫かなっていう。冬は越せるかなっていうね。
そういう心配あるよね。
あるね。うん。サーターアンダギーはないけど、おやきでいいですかっていうね。
だいぶ雰囲気変わってきたぞってなりますけど。うん。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。